今日からマタイの福音書に書かれている主の祈りをしばらくの時間をかけて皆さんと読み進めていきたいと思います。それこそ主の祈り、この三条の説教の中に収められている主の祈りは三条の説教の中でも一つのこう頂点をなすようなですね、とても大きな箇所であると思いますし、主の祈り自体がですね、主の祈りに福音は要約されているっていう昔から言われているように、もう主の祈りに福音というものは全て凝縮されているんだ、そのようにこう私たちのもとに伝えられてきている主の祈りを、まあ、時間をかけて一緒に読み進めていきたいと、まあ、クリスマスを挟みますけども、ちょうど年明けからまた主の祈りの公開で、来年は忌み軸も祈りについてテーマですから、本当に私たちに送られている神様からの御言葉である、そのように信仰を持って受け止めたいと思います。皆さんは主の祈り、いつ頃から、知っているでしょうか。いつ主の祈りというものとこう出会いを与えられたでしょうか。一体これまで何度主の祈りを祈ってきたでしょうか。まあ、人それぞれによって違うと思いますけども、私は幼稚園の時ですね、幼稚園の時代に主の祈りとこう出会いましたから、まあ、かれこれ30年の付き合いに、付き合いなんて言ったら傲慢ですけども、主の祈りにこう出会って30年、そしてこう祈ってきました。でもなかなかこう子供の時は特にそうですけど、主の祈りってなかなか覚えられない祈りであると思います。子供にとっては非常に言葉も難しいですしですね、なかなかこう順番も難しくて、あれどっちが先だったっけな、日ごとの糧が先か罪の許しどっちが先だったっけなんてこんがらがってしまったりすることも、しばしばあります。で、幼稚園でですね、主の祈りを、じゃあお祈りしましょう、主の祈りっていうとですね、最初すごく元気なんですよね。天にまします我らの父よ、願わくはぐらいまで行くんですけど、みんなわくみたいに、たまえみたいな。で、たまえだけ一緒になるんですね。何もにょみにょみにょ、たまえ。たまえ。それたまえっていうのは非常にやっぱり子供に印象に残ってですね、なんかたまえだけ大きな声で言っているような時もありました。順番を間違えてしまったり、まあそんなことをしながらですね、いつしか、スラスラと祈れるようになってきたような気もします。で、大人になってからこの主の祈りに出会った人も、まあ、一度祈ってその祈りをすっと覚えたというよりは、何度も何度も間違えながら、あれしまったって、口を噛みながら、しながらこう覚えてきた祈りだと思います。外国からね、来た方なんか、特にこの普段と違う日本の言葉、古めかしい言葉で記されている主の祈りを覚えるっていうのは、本当に大変な作業だろうなって思います。で、主の祈りっていうのは、こう、実に私たちの口に、馴染みづらい祈りであるというふうに言えるかもしれません。で、この主の祈りがこうなかなか私たちの口にこう馴染んでこない、なかなかこうすんなり祈ることのできないということは、とてもなんかこう示唆的なことのように思います。それはなんかただ単に言葉が難しい、普段私たちの使っている言葉と違うということではなくて、その内容、そこで祈られている事柄、実はそこで祈られている内容というのは、そんなに私たちがすんなりと祈れる内容ではない。なかなか主の祈りというのは祈りづらい祈りであるということができるのではないかと思います。で、大阪にですね、あるミッション系の高校があって、そこでこうお仕えしている牧師がですね、授業の中で、高校の授業の中で主の祈りをこう取り上げたそうなんですね。すると生徒の中から、先生、これは自分たちにピンとこないと。ピンとくる祈りじゃないと。で、そういうこう発言がクラスの中であったそうなんですね。じゃあみんなで私たちにピンとくる祈りをじゃあ作ってみようということで、私たちの祈りというのが完成したそうなんですね。それが収められている本を読みまして、大変興味深かったのでご紹介したいと思います。皆さんだったらどう祈るか、照らし合わせながら一緒に祈っていただきたいと思います。天にまします我らの父よ、願わくはこの私が他の誰よりも有名になりますように、そしてすべてのものを私に支配させてください。また私の思うことがすべて実現しますように、我が日常の糧を今日だけと言わず死んでも食べきれないほど与えてください。私を傷つける者は絶対許さないで徹底的にやっつけてください。だけど私の過ちはそっと見逃して、すべてをなかったことにしてください。 誘惑には少しは出会いたいな。悪いことをしてもどうか見つかりませんように。国も力も栄えもすべて私のもの。私のものは私のもの。あなたのものも私のもの。アーメン。というお祈り。笑えるお祈りですけど、よくできている祈りであるなと感心しましたね。笑ってある部分こう済まされないですね。何か私たちの内側に救うですね、こう傲慢、欲望というか、人間の心奥底に誰もが一度は祈ったことのあるような祈りがこの中に描かれているのではなかろうかと思います。この前新聞の図書欄を見ていましたらですね、開運、ご利益、神様仏様がよくわかる本だってことタイトルの言葉がありましたけども、あ、神仏を求めるっていうのは何か今の祈った私たちの祈りっていうのはそういうところがやっぱりどっか人間というのは持ち合わせてるんだなということを改めて、思いました。で、人間というのはですね、クリスチャンであろうがなかろうがやっぱり祈る生き物ですよね。私たちがこれまでに一度も祈ったことのない、そういう人はいないと思います。願いを、欲したり、助けを求めたり、それが信仰の真不真に関わらず、いろんなところで私たちは祈ってきた。旅の安全だったり、無事だったり、いろんなことを祈ったことがあると思います。祈ったことのない人間なんていうのは一人もいない。それだけ祈るという行為は、人間にとってごく当たり前のごく自然のこう営みであると言えると思います。しかしその当然私たちが祈っているその祈りの行為の中で何を祈るかっていうのは必ずしも自明のことではないような気がいたします。でそれこそ今の高校生たちが作った私たちの祈りっていうようにですね、私たちの願望だけをこう伝えるのが私たちの祈りである、そのようにこう考えることもあるかもしれません。だけども主の祈りはそうではないわけですね。主イエスが私たちに教えてくださったこの主の祈りというのは、それこそ私たちの祈りというものは極めて自己中心的に傾く傾向に逆らいながら、それこそ私たちに神の御心に沿った生き方を願ってこうぶつかってくる、正面からこう問いかけてくる、そういう祈りであると思います。私たちの祈りにそれこそ道筋を示し、そして私たちの生き方そのものにこうチャレンジをしてくる、そういうものがこう私たちがこれから読み進めていこうとする主の祈りであると思います。その主の祈りをですね、しばらく、時間をかけて、読んでいきたいと思います。で、イエス様はですね、ここで初めに弟子たちにこう祈りなさい、天におられる私たちの父よと、主の祈りをこう教えられ始めました。これは先週、みんなで読んだですね、この8節後半の言葉、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだっていうこの言葉と、やっぱ分かちがたく結びついて主の祈りというのは始まるんですよね。何かこうスッと始まるわけじゃなくて、天の父はあなた方に必要なものをもうあなたが祈る前からご存知である、だからこう祈りなさいって始まるんですね。天におられる私たちの父よ、ギリシャ語の原文だとですね、父よ私たちの天におられるっていうこう並びなんですね。父よ、ルカはもっと単純に、ルカに書かれている主の祈りだと、もうそれこそ父よっていう呼びかけの言葉で、書いてきます。イエス様の使われていたアラム語に直すとアッバですね。ここでよく言われるのはアッバ、パパ、お父ちゃん、それこそ幼い子供が父親を求めて、慕い求めて呼びかける言葉をイエス様はこの主の祈りの冒頭で、私たちに教えてくれるわけですね。アッパ、父よ。で、当時のこのユダヤ教の祈りの中にもこう父よっていう呼びかけっていうのは、まあ、あったわけなんですけども、しかしその定式化されてたユダヤ教の祈りっていうのは非常にこう、なんていうでしょうか、荘厳なですね、呼びかけが続いてたそうなんですね。全部言うとちょっと非常に長いんですけども、出だしこういうふうに祈り始めるんですね。主よ、私たちの神、私たちの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、偉大にして力強く恐るべき神、いと高き神、天と地との創造者、私たちの盾、私たちの父祖の盾ってこう呼びかけが永遠に続いていく祈りがユダヤ教のこの祈りの中であった。 そういう祈りを大通りの角や神殿の中で祈っている。そうであってはならない、そう教えられた後に長々くどくど祈ってはならない、祈る前からご存知である、だからこう祈りなさい、父よ、アッパ、天にいるお父ちゃん、そう呼びかけよ、イエス様は教えられました。それこそ荘厳な言葉をいくつか重ねて、落ち度なく長々とその神様を呼びかけていくのに比べると、本当にこの主の祈りというのは実に簡素な呼びかけであります。私たちのお父ちゃん、そういうことで自分のこの実存をかけて親の懐に飛び込んでいくような、ぶつかっていくような、そういうような祈りとして主の祈りは始まるんですね。神は私たちの必要を全てご存知である、その確信に基づいて神の懐に飛び込んでいく、それが主の祈りの冒頭であるということであります。小さな子供が親の懐に嬉しくても悲しくても、朝起きた時でも眠たくぐずる時でも、こう母親や父親の懐に飛び込んでいきたいように、私たちも天の父よ、そのようにして主の祈りを祈り始める時に飛び込んでいくことができる。天におられる私たちの父よ、そう私たちがこう呼びかける時に、私たちの心はこの地から天に向かって開かれていく。どうしようもない、もう自分ではもう打開することのできないような状況の中にあっても、天にいます我らの父よ、そう祈るときに、私たちはまた全く新しい地平に立つことができる。たとえ私たちが祈りの言葉を失ってしまったようなときでも、私たちがどのように祈りの言葉を紡いでいいのかさえわからないときにあっても、主イエスと一緒に、アッバ、父よ、私たちの父よ、そう呼びかけることができるのだと、イエス・キリストは私たちにこの祈りを授けてくださったんです。私たちの父よ、その私たちの中に主イエスも共に立っていてくださるということですね。私たちの、そう私たちが祈るときに、そこの傍らにイエスも共に私たちの父よと呼びかけ、その祈りを共にしていてくださるということ、決して私たちは一人ではないということ、そのことがこの主の祈りの冒頭で語られていると思います。旧約聖書の中にエリアっていう預言者が出てきます。とても有名な預言者の一人で、列王記の中に出てくる預言者です。彼はですね、神に預言者として召し出されるわけですね。そしてバールの預言者とカルメル山とかいろんなところで戦うわけですよね。神の言葉を預かったものとして、神に従うものとして、神の御心に従って、彼は一生懸命全身全霊をかけてバールの預言者たちと戦ってきました。しかし彼はついにはですね、自らの命を狙われるところにこう追いやられるわけですね。で、追っ手をこう避けて、イゼベルたちの手を逃れて洞窟に逃げ込むような、そういうような窮地に陥るわけです。で、その時に彼はですね、主に祈るわけですね。何をこう祈るか、それはもう一人ぼっちになってしまったことを嘆き、そして自分の命が絶えることを主に願ったわけです、ね。主よ、もう十分です、私の命を取ってください、そう彼は祈ったわけです。そこにはもう自分の力のなさを痛感していたのかもしれないし、恐れに取りつかれていたのかもしれない、もう逃げることに疲れたのかもしれない、正面に現実に向き合うのに疲れたのかもしれない、もう十分です、主よ、私の命を取ってください。しかしそのような中でエリアに対して与えられた答えは、バールにひざまずかない7000人の人を残す、そういう神の答えでした。エリアはたった一人でバールの預言者と戦っている、もう孤独で、主よ、もう十分ですというところに立っていた。一の可能性さえもうエリアには見出すことはできなかった。だけど神はすでにその中で7000人の人を残す、7000倍の出来事をそこで見ていた、そういうふうにこう読むことができるんだと思います。 私たちに見えないことを神はもうすでにそこで見ている。そして時にそれをエリアに示してくださった。で、聖書の中にはこういう物語がいっぱいあると思います。で、聖書によると人間の歴史っていうのは人間の見方が例えばそれが傲慢であったり高ぶりであったり、また逆に絶望であってあったとしても、それが繰り返し繰り返しその現実がひっくり返されていく、神の御言葉によってこうひっくり返されていく、そういう歴史が聖書の中には多く記されていると思います。先ほど言ったモーセの出来事もそうですよね。私は何者でしょうかっていうところから、私はあるというものだ、そういうところから引き出されて出エジプトの壮大な歴史が始まるわけです。クリスマスの物語もそうでしょう。ヨセフがどん底の中でインマヌエルを聞き取ったところから現実はひっくり返されて、そして新しい物語、イエス・キリストの降誕へと物語が進んでいっている。私たちは決して一人ではない。そして私たちの考えや私たちが今直面している状況、現実というものが全てではない。天の父がおられる。天の父の見方がある。そして神の見方は私たちよりもはるかにそのものの見方、導き方は深く高く広く、そして長い。その天の父が、天の神が私たちの必要を祈る前からご存知である。その神に向かって私たちは主イエスと共に天におられる我らの父よとこう祈ることができるのです。それだけでそれは何という救いであろうかと教えられます。他の祈りの言葉を全て忘れたとしても、もう次の言葉が、なかなか出てこなくても、神様、父よ、そう叫ぶ祈りが私たちの口に残っているとすれば、それは私たちと本当に神様がしっかりつなげられているということであります。まあ、極端なことを言えばですね、どうしようもないときに、神様って、父よ、天におられる我らの父よ、その後はそれこそ幼稚園生の祈りのように言葉にならないようなむにゃむにゃしたような祈り、どう祈っていいかさえわからないような中にあったとしても、そのうめきや痛みや苦しみや悲しみというものの中で祈りの声を上げられなかったとしても、それはすでに真実の祈りとして、また誠実な祈りとして神の御前に届いている祈りでありましょう。しかしそのようにして私たちが神よ、父よとこう天を見上げて祈りを始めた時に、もうすでに私たちのその小さな狭い心というものが、かたくなな心が現実にとらわれ、そこしか見えなくなっているような心が天に向かって開かれていく、神様の新しい可能性に向かって私たちが開かれていく、そういうこう呼びかけとしてイエス様は私たちにまず天におられる我らの父よ、そのことを教えてくださった。私たちに祈りの道を開いてくださった。そしてそれをイエスが共にこの祈りを一緒に祈ってくださっているということです。それはとても大きなことであると思います。イエス様もこの祈りを一緒に私たちと祈っていてください。我らのその我らの中にイエス様も一緒にいてください。だから私たちはどのような時にあっても天を見上げ神様に呼びかけることができるんだ。主の祈りは福音の要約っていうふうに最初に言いましたけども、ですからこの天に増します我らの父よっていうその呼びかけの中にだけでもすでにこう福音が凝縮されているというか、その良き知らせの全てが、そういう道が私たち開かれたっていうことだけで、これほど良い知らせはないんではないかなって改めて思わされます。でそういう祈りとして主の祈りっていうのは私たちに伝えられてきてるし、そういう祈りとして今も祈られているんだと思いますね。で第二次世界大戦の末期にドイツのナチスの中で非常にこう厳しいですね状況の中で、まあ、それこそ教会が次々と爆撃を受けるような、中でですね、主の祈りを連続公開説教した神学者がティーリケっていう 神学者がおります。でその人の主の祈りの公開説教が本としてまとめられているわけですけども、それこそストットガルトのですね、教会が空爆のために次々とこう空襲を受けて、でもそれこそ毎週礼拝する場所を点々と移りながら、そういう中でこの主の祈りを読み、そして御言葉の説教として聞いていった、その説教であります。興味のある人はぜひ読んでいただきたいと思いますけども、その中でこのティーレケという人はこういうふうに言ったんですね。少し長いんですけども、説教者はその聴衆の顔に彼らを取り巻く過酷な運命が刻みつけられているのを見、今にもサイレンの音が自分たちをここから追い散らすのではないかと緊張しきっているのを読み取った。いつ爆弾が来たりサイレンが鳴るか、非常にこう聴衆が緊張感を持って緊張しきっているような状況であるのを説教者は語りながら、ティーリケは読み取った。しかし主の祈りはすべてこれらのものを包み得たのであった。もし真の主の祈りが祈られるならば、きっとそれは密かに変えられていくことを疑わなかった。主の祈りは本当に世界を包む祈りであるというふうにティーリケは語ります。日常のさじ、細かい出来事、日常のさじの世界と世界史的展望を持った世界、幸福な時と底知れぬ苦悩の時、市民の世界と兵士の世界、何事もない日常と恐るべき異例の破局、悩みを知らない子供の世界と、しかし同時に大人をも打ち砕く問題に満ちた世界とを包む祈りである。全世界は主の御手の中に安らいている。そしてまた全世界は我々が祈りのために挙げる手の内に安らっている。まさに祈りからこの世界をもう一度見ることを学ぶに勝って大きなことがあり得るであろうか、そういうふうにこう出だしのところで書いていきます。主の祈りを世界を包む祈りである。その世界っていうのは喜びがあり悲しみがあり、何もない細かい日常があると思えば世界史的な出来事、まさにその出来事が起こっている時だったわけですね。まさにそれが苦悩で、毎週毎週そう追い立てられるように緊張を強いられる中で、しかし主の祈りがそれらの世界をも包んでいるんだ、それだけ大きな祈りである、そうティーリケという説教者が語ります。そしてその祈りからこの世界をもう一度見ることを学ぶに増して勝って大きなことがあり得るだろうか、その世界を包む祈りから私たちの人生をもう一度見つめ直していくことを得る、それに勝っていることがあるだろうか。天に増します我らの父よ、私たちのその主の祈りっていうのはもうその呼びかけのところからその世界を包む祈りへと開かれていくわけですよね。そう祈るときに私たちはすでに新しく視野を与えられ、新しいところに立って世界を見つめ直そうとしているわけです。キリスト者とは主の祈りを身につけた人のことです。ウィニモンという人が言いました。キリスト者というのは主の祈りを身につけた人です。主の祈りを祈ることのできる人です。言い換えればクリスチャンとは主の祈りを生きる人々です。そういうことができるかもしれません。しかし一方で宗教改革のルターは、教会史上最大の殉教者は主の祈りであるというふうに語りました。主の祈りを生きる者がクリスチャンであるのか、主の祈りを殉教させるのもまたキリスト者であります。そのことが今を生きる私たちの前に問われているのではないでしょうか。主の祈りを祈るときに私たちがその祈りを殉教させるのか、私たちがその祈りに生きていこうとするのか、そのことがですね、このアドベントの時問われているのではないかなと改めて思います。主の祈りを前にしてですね、世界を包む祈りに私たち自らがこう開かれて、それをこう身につけていくところに一歩を踏み出していくのか、それとも私たちの祈りを相も変わらず祈り続け、主の祈りを殉教させていくのか、そのことが問われていると思います。私たちの信仰生活、私たちの祈りというものは常に途上にあるものだと思います。しかしこう願わくばこの主の祈りをですね、心から 学び直し、そしてその祈りの心をですね、私たちの心としてその祈りの言葉を主と共に祈り歩む私たちでありたい。アドベントの時に新しくこの主の祈り、この後主の祈り祈りますよね。みんなで新しい思いを持ってですね、天に増します我らの父よと呼びかけ祈る者たちでありたい。そして主の祈りに生きる私たちでありたいと願います。お祈りしましょう。神様、皆をあがめます。私たちがどのようなところにあっても、どのような状態の中にあっても、天にいます我らの父よと祈ることを得させてくださいまして感謝いたします。その希望に支えられ、新しい思いを持って私たちが主と共に祈りをし歩むことができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。